僕の初めて相棒になったポケモンはゼニガメでした。気ままなビボロクスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。気ままなビボロク始めました。どうもイクでございます。ちょっとですね、ちょっと変則的な感じで iPhone でこう BGM を直撮りしてお送りしておりますので、ちょっと聞き苦しい点があるかもしれませんが、よろしくお願いします。ご了承願いたいと思います。はい、今週はね、日曜日に珍しくアップしまして、で100の質問をね2回分投稿させていただきましたけども、あれ絶対補足必要だなって思うので、また来週あたりにね各質問のね、細かいとあの解説をねしていきたいなと思っておりますんで、まああれだけ聞いたらね、なかなかこう誤解を招くところも多々あるんじゃないかなとちょっとふと思ってしまいましたので、そこら辺は、気をつけて、いや訂正ですね訂正および、補足、本当に補足です。そういった回をね来週あたりやりたいなと思っておりますよ。はい、金曜日はね妄想話の回でございますけども、今日はねちょっと公式さんから運込みのね2人からですねハッシュタグを流行らせたいということで、ポケモンの思い出について私もちょっと話させていただきたいなと思っております。まあ僕は今年で28なので、ポケモンど真ん中世代ど真ん中世代だから、まだねゲームボーイが白黒だった時代ですよ。で僕が持ってた、僕初代のやつねうちにあったんですよ。ネズミ色のね、ネズミ色でね、ボタンの色がね錠剤みたいなねパープルっぽい色したね、あれもあったんですが、あれね本当にね炭酸4本で足りたかな、すごいバッテリー食うんですよなんで僕あんまり遊んだ記憶なかったんですけど、その後にですねちょっとおしゃれな、もう今の子が持ちそうな感じのちっちゃいゲームボーイポケットっていうものが発売されまして、でそれは父親がですね夏祭りに当ててくれまして、ビンゴ大会かなんかで、でそれでポケモンを買ってもらって、で僕はグリーンバージョンだったんですよ。でグリーンバージョン めちゃくちゃありましたね。でその当時僕ゲームするスタイルとしては基本的にこう攻略本とをこうにらめっこしながらプレイを進めていくタイプだったので、人影不思議だね、ゼニガメって、いわゆる御三家って言われる、各タイプの違うポケモンを最初選ぶわけなんですけど、最初のニビシティのタケシ、ジムリーダーのタケシと戦う時にタケシは岩子を使う、岩ポケモンを使うからゼニガメを育てておいて進めた方が楽だよっていうのを、そのまますっとこう受け入れてゼニガメが水鉄砲を覚えたところで、戦ったらもう余裕で、ジムリーダーに勝ったという、その時は、ね、本当に嬉しかったですね。やっぱりこう、一応攻略本には書いてあって、正解っていうかこの方が進めやすいよっておすすめで、初心者にはおすすめみたいな風にねおすすめされてそのままやったわけですけど、うまくいくとねやっぱり自分で何かをするっていうその喜びっていうのをね、そのポケモンから教えてもらった気がしますね。で結局グリーンバージョンめちゃくちゃやったんですよ。四天王を倒してチャンピオンロードに僕の名前をね、僕の当時僕の本名でやってたのかな、名前をね刻み込みましたよチャンピオンロードにね。そうで、その後に金銀が出て、 で僕は銀を買ったわけなんです。で銀でねルギアをゲットするところまでやりましたし、でその後ねゲームボーイアドバンスになって、でルフィサファイアで僕サファイアを買って、海洋画でしたっけ、なんかこうクジラみたいなねクジラみたいな分かる人には分かるクジラみたいなね、もうそれも捕まえるぐらいやりましたね。まあ、基本的にポケモンって割とこうがっつりやってることが多いんですよね。その普通のねそのなんだろう、まあポケモンスナップとかその派生とかのポケモンのソフトはとは別に普通にこう正当でねやってきて、いわゆるナンバリングタイトルって呼ばれるタイトルは、ルビーサファイアぐらいまでは一通り触ってたんですよね。である時 DS になってからはやらなくなってしまって、なぜかね、でやらなくなってしまって、で最近僕前まで 3DS 持ってたんで、その時にポケットモンスターサン&ムーンのムーンを買ってやったんですよね。まあでも結局これは最後までやってないんですよね結局。でまああんまりこうなんだろう、こう飽きてしまったっていうか、こう他のことがね、大人になるといろんなことをしないといけないんで、それに持ってかれてしまってなかなか手つけらずにもうゲームを売ってしまったんですけど、で次ですよ、スイッチでねポケットモンスターの最新作が出ます。ソードとシールドだったかな確か名前が、ちょっと間違ってたごめんなさい。でそれで多分ちょっとそれは僕買いたいなと思ってまして、でちゃんとやりたいなって、もう本当にすするぐらい本当にソフトの隅までね、隅の隅まである程度までやりたいなとは思っておりますしね。って思うとやっぱりその何でしょう、ポケモンって結局、まあ、僕が物心ついた時からずっとあって、でいろんなタイトルありますよ。そのなんだろう、デジモンだったりとかね、まあ、最近で言うと妖怪ウォッチだったりとか、まあ、いろんなそういうキャラもの、ゲームから発生してこうキャラものとかアニメとかになったやつありますけど、やっぱポケモンだけはねやっぱりなんか特別というか、まあ、ポケモンがその先駆けみたいなところを勝手に僕思ってるので、アニメもまあちょいちょい見てましたし、劇場版もね、劇場アニメも去年のは見に行きましたし、まあ、それはポルノがね主題歌してたってのもあったんですけどね、でも見たらすごい良かったんですよ。でまあまあ、これはまた別でね、最近今ね名探偵ピカチュウ公開中ですけど、僕ちょっとそれを見てね、また感想はね詳しくはまたね別の機会にやりたいなと思ってますけども、やっぱそう見てもやっぱり最近のポケモンって僕らアラサー世代にこう刺さるように、なんか僕ら世代にも刺さるように作ってるような気がしますね。もちろんポケモンはね今の子供たちにも人気のあるコンテンツではあるんですけど、まあ僕らアラサー世代って大体みんなこう親世代になってきてるんですよ。例えばその20代で子供を産んだら、まあ、今間もなく30代を迎えて、ね、子供もまあその小学校上がりたてみたいな方も、早く子供を産んだ方はね、そういうのも多いので、だからそういう親でも刺さるように作られてるような気がします。で見事それ狙い通りね、僕がホイホイされて、ああいいな、ポケモン、やっぱポケモンっていいなってなるわけですよねこれはすごくいい構造ですよね、なんかね、はい、まあそんなこんなんで、ね、ポケモンの思い出をザクッと、振り返ってみましたけど、まあまあ僕もともとゲーム好きなんで、まあ、ポケモンの思い出ってやっぱりゲームだなっていう感じでございましたね。対戦もやりましたし、交換もいろいろしましたね。通信ケーブルは僕は買ってませんでした。友達に借りてました、というわけでポケモンの思い出語ってみましたよっ。
気ままな備忘録。
はい、というわけでエンディングパートでございます。この番組は公式ツイッターございます。レディオアンダーバーイク1991、レディオアンダーバーイク1991でございます。メールお便り募集しております。ラジオトークのアプリをお聞きの皆さんは、僕の番組トップページのお便りはこちらというリンクを飛んでいただいて、その他の方法でお聞きの皆さんはツイッターをぜひご覧になってください。よろしくお願いします。まあ、ポケモンはね、まあ、これからもねずっと作られていくでしょうし、またね何でしょう、今度ミュウツーの逆襲ってね、一番最初の劇場版がこう CG アニメになって帰ってくるんですけども、これもねぜひ見たいと思いますし、またねポケモンのやらしいところって言っちゃあれですけど、劇場版に大体伝説のポケモンとかレアなポケモンの、プロダクトコードをつけてくるあたりがすごくいいなって思います。ぜひ眉毛買いたいと思いますまたね十中八九罠にかかっているイクでございました。というわけで今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手はイクでした。それではまた来週まで、バイバーイ。